とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。どうもオレンジです。
最近はですね、ゲーム音楽の本をちょっと読んでまして、全然ね、これね、いちいち読むたびにこう YouTube を開いちゃうっていうね、めんどくさい読書をしております。ポンです。
世の中全部種ショー、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書、はい、本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに監督した後の感想や読みどころを語ってまいります。ということで、前回ですね、30分読書編でちょっと紹介したのが、ちいかわという作品でございます。長野さんという書かれた方が書かれた漫画で、つい最近出たものですね。で、それに加えて他2冊合わせて、なんとなくその可愛いキャラクターが出てるんだけど、そこで描かれてるものはすごく射程の広い深いものが描かれてるなぁと思えるような漫画みたいなところで、ちょっと3冊まとめてきたので、ちょっとそれの紹介をしていきたいと思います。まず、ちいかわなんか小さくて可愛いやつですね。こちら1巻なので、まあ、これから先もまだまだ続くかもしれないんですが、というところではあります。ただ、つい最近ね、発売したばかりなので、追いつきやすいものになってるかなと思います。ちょっと簡単に説明読みますね。自分ツッコミクマ、長野の人気シリーズ待望の小説企画ということで、まあ、ツイッターでね、めちゃくちゃ人気がある、投稿されたらすぐにいいね数が、ファボ数がすごいことになるみたいな、人気のある漫画のシリーズになっています。なんか小さくて可愛いやつ、通称ちいかわたちが繰り広げる楽しくて切なくてちょっとハードな日々の物語。みんなに愛されて優しくされて、こういう風になって暮らしたいはずが、周囲には得体の知れない存在もたくさんということで、ちいかわというものが主人公。ただ、実はこのちいかわという主人公は全然喋らないというキャラクターで、そこら辺のキャラクター造形とかもなんかいろいろ意味があるのかなってちょっと勘ぐったりもしながら、でも、この辺も面白い。で、他にキャラクターとして、ハチバレっていう、ちょっと猫みたいなキャラクターであったりとか、ウサギってそのまんまウサギっていう名前のウサギのキャラクター、これがなかなかちょっとハイになってるキャラクターで、なかなかつかみどころがなかったりする。あとは、鎧さんっていう、なんか鎧を着てて中身が見えないんだけど、なんか口の部分だけなんか歯が見えてるみたいな、でもすごく優しいみたいな、そういうキャラクターたちが、なんか想像するに、まあ RPG、ドラクエとかの RPG みたいな世界観を想像しつつ、ただその、別にバトルとかするわけじゃなくって、普通にその RPG 的な世界観の中になんか村人みたいに生きてる人たちをちょっと見守るみたいな感じの漫画になっています。まあ、全体通してすごく可愛いし、笑える要素もすごくあるんだけど、そこにおける現実ってまさしく僕たちが生きている現実と同じで、普通に労働、働いて、それに代償として ご飯もらったりとかみたいなものが描かれていて、結構ハードなもので、RPG 的な世界観だから魔物みたいなのも出てくるんですよ。そういうものにちょっと襲われるシーンとかもあったりとかして、結構僕たちが生きている世界以上に過酷なところで可愛い奴らが頑張って生きていくっていう姿を見守る作品になっていて、癒されるんだけど、ちょっと時々辛くもなったりする。で、そういったなんか強いものと戦っていくみたいな、それを実際バトルを明確にするわけじゃないんだけど、戦いに行くっていう姿勢とかにちょっとグッときたりね。あと、そういった変わったキャラクターたちがいっぱいいるんですけど、そういった人たちのなんかコミュニケーションを見ていてちょっとグッとくるみたいなストーリーもありつつというところの作品になっていて、最初僕ツイッターで見てるだけだとなんか単発で毎回結構そのキャラクターがとすっとんきょうなこと、僕はシュールだなと思ってるような、なんか展開が結構あったりするので、1話ずつでそれで終わってるものなのかなと思ったんですけど、今回こういう風に単行本でまとまってことによって、キャラクターたちのキャラクター、それぞれの特性とかもすごく一貫してるし、関係性もちゃんと考えられた作品なんだなってことに改めて気づいたりしたので、ツイッターで見てるだけの人もね、ぜひ単行本、なんか書き下ろしの作品とか、あとは、最初の方で発売したものでは絵本がセットになってるとかあったりするみたいなので、よかったら単行本でもチェックしてみるといいと思います。続きまして、 2冊目が子犬の子犬という作品。こちらもですね、ツイッター上でものすごく人気があって、うかうかさんっていう名前なんですけどね、時によってなんか名前が変わっちゃうんで、ちょっと冬うかとか夏、今冬うかさんだっけな、春うかさんかな、なんか季節とかによってツイッターの名前変わっちゃうんであれなんですけど、まあこれもなかなか、すごく人気がある作品です。イーストプレスから昨年末12月14日に、単行本は出てます。これ、ナンバリングついてないので、これ一個続くのかちょっとわかんないんですけど、未だにツイッターでも、ほぼほぼ毎日かな、毎日でもないか1週間に何本かな、あの更新はされているっていうものなんですけど、一応簡単に説明読むと、 SNS で話題沸騰、脱力系子犬漫画が書き下ろし60ページ以上を収録し待望の書籍化ということで、徹夜で試験勉強しようとしてお腹いっぱいで寝てしまい、差し入れてもらった無糖の缶コーヒーが飲めず転んで泣き、カレーうどんを白シャツで食べようとして怒られ、なんだかどうにもうまくいかない、だけど何日楽しそう。不思議で不条理でほんのり優しい子犬の日常をご堪能くださいということで、まあまさに子犬っていうキャラクター、茶色い子犬のキャラクターがいて、それがまあいろんな人と出会っていくんですけど、なんか何やってもちょっとうまくいかないようなキャラクターで、それがなんとも、あと結構不条理なというかね、これもファンタジー的な展開、宇宙人みたいなやつが出てきたりとか、なんか未知の生命体がペットになったりとか、いろんな不思議な展開を混ぜつつなんですけど、なんかその主人公たる、その子犬のキャラクターが、とてもやっぱりこっちも癒されるキャラクターで、より、さっきのちいかわ以上になんか笑いの要素は個人的には強い作品になっていて、ああ、なんか、なんか避けない感じだけど、やっぱ可愛いなって思っちゃう、そういう癒しの効果もありつつ、これも、犬の設定になっているだけで、ほぼほぼ人間の世界の話なんですよね。ラーメン二郎とか出てくる、カレーうどんとかも出てくるし、現実の今の、特に東京のあたりかな、の、なんか現実のお店とか商品とかを模してるようなキャラクターとかも出てきて、犬の大学とかもあったりです。まあ、人間を、まあ、ある種犬に置き換えてるような世界観ではあるんだけど、犬だからこそ、あとは犬以外のキャラクターとかも実は出てきて、人間そのものは出てこないんですけど、そういう犬以外のキャラクターっていうものを現実に置き換えた時に、僕らにとってはそれはどういう存在なのか、もしかしたら外国人なのかもしれないし、ちょっと違ったタイプの人なのかもしれないしっていう見方もできるので、今の現実社会っていうものを、まあ、この可愛いキャラクターで照らしているような作品にもなっているかなと思ったりします。いや、これもツイッターでも公開されてはいる作品が多いんですけど、一応書き下ろしでですね、この、まあ、先輩と後輩っていう、まあ、後輩が子犬なんですけど、子犬と、なんか、子犬が一番最初の方から先輩って呼ぶ、ちょっと大きい犬のキャラクターがいて、それの慣れ初めの話とかがすごくグッとくる話だったりしたので、これ、書き下ろしだそうなので、よかったら、ツイッターで見てね、興味を持った人は、これだけでも見てみると、あ、なるほど、こういう関係があってからあんだけ先輩先輩って子犬は慕ってるんだなっていう、あと先輩と後輩なんだっけみたいなところも含めて、結構面白かったりするので、ぜひぜひこれも含めて読んでみるといいと思います。で、最後、ちょっと、これは色合いは違うんですけど、バクちゃんという作品ですね。松村十七さんかなが、角川から、去年2020年5月11日に第1巻を出して、第2巻もつい最近発売されて、もうそれで完結をしてしまった作品になっています。少し不思議で少しリアルなダイバーシティ物語。ねえ、日本は、東京はどう見える？第21回文化庁メディア芸術祭新人賞を受賞した著者が送る、移民バクちゃんの少し不思議で少しリアルなダイバーシティ物語。夢が枯れた故郷から地球へやってきたバクちゃん。永住を目指し、懸命に生きるバクちゃんの目に映る東京は私たちみんなの世界かも。ということで、バクちゃんというですね、宇宙人なんですよね。宇宙から、地球とか日本、東京かなに、飛んでくるんです。ここの描写とかがすごく面白くて僕好きなんですけど、なんか当たり前のように日本、地球と他の国が行き来するような世界観になっている。まあ今でいう海外から普通に移民の方、まあ観光の方とか含めていろんな方がいらっしゃいます。そこら辺を、まあ異世界とかっていうレベルと自由に行き来できるような状態になっている、まあ近未来みたいなものを想定した。ただ明確に確か時代は設定はされてない。 ないのかな。でも、近未来っぽく見えるような世界観の中で描かれている作品で、バクちゃんは夢が枯れた故郷の星からやってきた移民っていうことで、まあ、バクって言えばね、夢を食べるっていうキャラクターですけど、その、主食たる夢っていうものは自分たちの星から枯れてしまったと。だから、しょうがなく、地球の方に来てしまった。で、バクちゃんのおじさんがすでにもう地球には来ていて、それを頼って、移民としてバクちゃんがやってくるっていう。で、それで彼自身から見えてくる、まあ、東京に普通に、まあ、そこには人間が生きてるんですね。人間も生きてるし、いろんな国からの異星人も普通に生きている世界の中でバクちゃんがどう見るかっていう、その地球人もそうだし、他の国もそうだし、の人もそうだし、いろいろなそういった人間っていうものをどう見るかっていうところを描いている作品だったりします。で、近未来って言いましたけど、なんか ゲームセンターの描写が VR でやるみたいなところでいう、ちょっとだけ未来な感じも設定としてはあったりする。で、この作品においては、やっぱり、地球、今の日本、東京そのものが描かれてるっていうことで、リアルな移民に対する制度ね、暮らすにあたって、土地を借りるに、家を借りるにもすごく大変だし、働くにもすごく大変だし、働き始めるにあたっていろいろな資格とかが、書類とか出さなきゃいけないとかっていう制度設計がされていたりとかっていうところも結構リアルに描いていて、そこら辺で、僕たち、日本にそのまま昔から住んでいて、そのまま住んでる人間にとってはなかなか体感しにくいような、まあ、いわゆる移民の方、海外から日本に暮らそうと思っていらっしゃった方々のある種気持ちを、この、すごくバクちゃんという可愛らしいキャラクター、他にもいろいろ可愛らしいキャラクターいるんですけど、そういうキャラクターたちを通して、描くっていう意味ではすごく志の高いことをしている作品だったなというふうに思っています。ある種ファンタジーなんだけど、ものすごく現実の厳しさっていうものを描いている。まあ、他の2作にもつながり、通じますけど、こういうかわいいキャラクターだからこそちょっと見てられるっていうところも、ある種あるかなって思うような作品だったりします。ということで、まあ、こういった3作品ともにですね、かわいいキャラクター、かわいい描写、絵も含めてすごくいい、好きな3作なんですけど、かわいいんだけれども、そこで描いてるのは現実世界の僕たち自身かもしれないっていうところで言うと、共通して、より深く考えられることのできる3冊だと思いますので、まあ、気楽に読める、今の3冊、まだ1巻しか出てないのが、チーカワと子犬の子犬で、もう2巻まで、もう最終巻まで出ちゃってるのがバクちゃんなので、気軽に読んでみてはいかがでしょうか。ということで、どうですか、どれか読みたくなりました、ポンさん。
いやいや、どれもそうね、気になりますけども、バクちゃんですか。
今絵柄って見えてます、ちなみに。
いやいや、全然見てないですよ、もうお話だけで。まだ、はい、バクちゃんがね、なんか、面白いんじゃないですか。なんとなくこう、あれでしょ、そのバクちゃんが、まあ、もしかしたらこう、移民というふうに受け止めて見てみたらどうだろうか、みたいな、そういうことだよね、きっとね。
そう、銀行口座のね、開設の話とか、住民登録の話とかね、はい、書いてあるんですよ。う
ん、ね、だからそういう課題ってこう、何、報道特集とかでやられちゃうと、まあ無論それはそれでいいんだけど、ちょっと重たく、あと何、その人たちも別に深刻なだけでのトーンで生きてるわけじゃないから、そういういろんなトーンを漫画を返すことでちょっと提供できるみたいなところもあるだろうし、もちろんエンターテインメントも入ってるだろうしっていう、うん、まあそういうね、こう、なんていうかな、やっぱ笑いで、漫画っていう媒体で笑いをちょっと詰めて伝えないと伝わらないニュアンスってあるのかななんて聞いてて思いまして。
うんうんうんうん。
どうしてもこうね、媒体によってこう、何、その色を指定されちゃう時があるから、漫画ってやっぱ自由だと思うんだよね。幅広くできるから。うん、だから笑いと、リアリティ、社会問題みたいなことをセットで出せるっていうのは、はい、この3作とも面白そうですし、バクちゃんは特にちょっと読みたくなりましたね。
うん、あ、ぜひぜひ、買って読んでみるといいと思います。おすすめでございます。可愛いんですよ、本当に。僕、めったにしないんですけど、
はい。はい、
スマホの待ち受け、今、バクちゃんですもん。
また、一点気になるのは、可愛いって何っていうのが、一応ありますけどね。
やー、可愛いとしか言いようがないキャラクター、
ね、オレンジさんが可愛いって言葉って済ませちゃうってあたりがすごいよね。可愛いってのはどういうこと？
猫、定義教えてくださいみたいな。猫と
か可愛いっすよ。いやいやいや、
わ
かりますけど、わかりますけどね。はいはい、
ありがとうございます。で、続きまして3分。あ、他なんか大丈夫か？つか、なんか補足、突っ込みたいってこととか大丈夫ですか？
突っ込みたい。まあ、ちょっとわかんないんで、はい、大丈夫ですよ。もう、うん、もう、
ぜひぜひ。
多分これは。
絵も合わせてみると
、うん。はい。見てねってことだと思いますんで、ちょっと皆さんお手数なんですけど、うん、よかったらこれ、検索などしていただいてね。うん、もう一度最後タイトル言っていただければと思います。
はい。ちいかわ、あとは、子犬の子犬、ばくちゃんです。それぞれの作者さんの名前、はい、長野さん、うかうかさん、増村十七さんで検索すると、ネット上でもなんか無料で読めるのもあると思うので、試し読みしてみるといいと思います。
はい。
で、続いて30分読書ですね。今回もはですね、最近一巻が発売された漫画みたいなことで3冊ぐらい持ってこようかなと思っております。ということで、1冊だけね、最近話題になりました。九条の滞在。真鍋翔平ということで。
知らんな。
まあ、まあ、この前、今回ね、3冊紹介、前に紹介したのは、可愛くて深い、で、残酷でちょっと怖いですけど、これ可愛くなくて怖くて残酷なやつですね。闇金牛島くんの真鍋翔平先生の最新作ということで、闇金牛島くんは闇金の世界を描きました。金融会社ね。で、かなり壮絶なラストを遂げましたけれども、今回は弁護士ということで、実は一番怖いの弁護士なんじゃねえのっていう話が、序盤から描かれています。とある、交通事故があって、それを揉み消すために弁護士に頼る人がいて、で、その人がどうやって、その罪とかを軽くしていくのかっていうことを、法律を、などをこう、いろいろと詳細に見せながら、事例を見せながら語っているっていうところが序盤の30分ぐらいで、これネット上で多分九条の滞在のツイッターのアカウントかなんかでまだ公開してるかな、あったと思いますので、よかったらそれだけでも見て、それ読んだらもうその先が気になってしょうがない感じになっているので、うん、次回までに他2冊ですね、あと2冊で合計3冊でまた監督編で紹介していきたいと思います。一巻、
は
い、
特集ってことですね。
はい。
はい。これ、九条って多分あれだね、憲法九条みたいなことも
書いてある。かかってんのかな、ね、うん。九条の滞在って呼んでるから、まあ、多分かかってるんだろうなと思うんですけどね。
九条、まあまあ、滞在で九条の大きな罪ですね。九条の滞在。はい。わかりました、は
い。では、ポンソン3分読書お願いします。
はい。ということで、本日漫画特集ということですから、私も漫画をですね、ご紹介したいということで、今回はですね、石ノ森章太郎のロボット刑事を読んでちょっと考えたことなんですけど、ロボット刑事ってこれね、まあ、大ヒット漫画ですから皆さんご存知だと思いますけれども、知らない？知らないんで、本当今時の奴らはね、教養がない。ということで、1973年の4月からフジテレビ系で放送されていたロボット刑事っていう特撮ドラマがありまして、で、当時っていうのは、例えば石ノ森さんの仮面ライダーとかいろいろあったと思うんですけど、もともと仮面ライダーも原作があってテレビ化したわけじゃないんですよ。
うん、うん、うん。
テレビの企画として誕生したものを、まあ、後でノベライズしたっていうのが、まあ、仮面ライダーの漫画なんですね。うん、うん。実は。まあ、先生は石ノ森先生、漫画家の方なんですけど。で、このロボット刑事もそうで、テレビの企画優先で生まれた、まあ、石ノ森先生の作品なわけなんです。
うんうん、
で、まあ、内容は、まあ、読んでいただければいいんですけど、まあ、かいつまんで言えば、まあ、ロボットが刑事になって、人間と一緒に働くっていう話なんですよ。ですから、うん、まあ、言えば、ロボコップの走りというか、ロボコップはここから登用したんじゃないかっていう冗談みたいな話もあったりするわけですが。
ほうんうん。
で、僕がね、ちょっと思ったことは、これね、いろいろ悩むんです。まあ、ロボットだから融通効かないとかつって、上司の高階閣からすげえ怒られるんだけど、だからロボットは嫌いなんだ。俺はに機械となんか仕事はできねえみたいな、なんかそういう昔かたぎの親父さんと、まあ、コンビ組むんですが。なんかね、このさ、今、僕ら結構いろんな不正とか、 倫理的に間違ってることとかをさ、うん、いちいちこう怒ってたりする時代において、もういっそ検察もまあ弁護士もいいよ、全部ロボットにしたら綺麗な答えと正しいやり方をしてくれるんじゃないかなって一旦想像するんだけど、それってどうなんだろうかなっていうことをちょっとこの漫画を読みながら思い出したんですよね。なんか正しい、これが正解だと思ってることが僕らの中にはあって、それを実現するのが人間で無理なら、じゃあもう機械にお任せすりゃいいじゃないかっていうぐらいの気持ちになるんだけど、この漫画は結構そこら辺の矛盾がまあ解き明かされていったり、あと結局人間の言ってることってむちゃくちゃじゃないのっていう話とかも出てきたりとか。で、まあ現実見てみてごらん。ツイッターでみんな正義だと言っている。これ何なんだろうかっていうふうなこととかをちょっと考えたりとかして、ロボット刑事。これ簡単な言葉なんですけど、刑事がロボット。ロボットが刑事やるって結構意味深だなということをちょっと思ったりして、よかったら、漫画もね、あとそういうテーマでちょっと考えてもいいかなということで、ロボット刑事でございました。
うん。ありがとうございます。
はい。
では続いて。
はい。作業のように繰り広げております。30秒読書ということで、マラソンのごとくですね、ちょっとずつ読んで、喋って、まあ私のですね、マラソンに皆さんについてきていただいているということですけども、今回はですね、道は歩くと変わっちゃうっていう話なんですね。ページ数で言うと2ページぐらいなんですけど、独学者の地図は常に変わり続けるという表題で始まるんですけど、つまり自分が一生懸命勉強をしていくと、もともと知らなかった人間が勉強するから、その道がどんどん変わっていくっていうふうなこともわかる。ただね、もう一個面白いのは、勉強をあなたがすることで、その学んだ学問の世界自体が変わってしまうこともあるんじゃないかってことを書いてあって、これはなるほどと、やる気があるなというふうに思ったっていう話。以上。はい。85ページから86ページにかかっての、話でした。全然進まないですけど、ね、頑張っていきたい。
大丈夫ですか？これストックされてます？大丈夫です？
これ毎回ストックされてるし、いや、これ何度読んでもいいんだから、ね、何百回読んでもいいんだし、はい。ただ、一応ゴールは700数ページありますんで、たどり着くかわかりません。うん、はい。
頑張ろう。マラソンだ。
ほら、アフタートークのが長くなっちゃうからね。はい。では、これから私の方からご紹介します。読書ニュース。はい。皆さんが読書に親しんでいただく、もしくは、そうって思えるね、ニュースをちょっとピックアップしていきたいと思います。さあ、今回は、漫画がね、特集されておりましたけども、こういうのもありますよ。第25回手塚治虫文化賞、漫画大賞の最終候補が決定したということです。まあ、ちょっと、僕はですね、ポンさんはもう漫画一切読んでないですから、普段。ずっと、石森章太郎と手塚治虫と藤子不二雄をぐるぐる回してるだけなんですけど、うん、まあでも最新作をね、こうやって読み取るというのもいいかなと思って、で、まあこういう機会に手塚治虫文化賞って何っていうのをチェックすると、まあ今時の漫画がわかるのかなということで、まあ、でも全然わかんないんだよね。うん、約束のネバーランド。
はい、最近終わりましたね。
はい、あと呪術廻戦。
うん、今一番人気ありますね。はい、
あと鬼滅の刃もこれ入ってますね。
はい、これも終わりましたね。
青野くんに触りたいから死にたい。
これはなかなか変わった色合いの方法まだですね。
うん、ペリリュー楽園のゲルニカとかね。
これ戦争ものみたいですね。
これ何？大体読んでます？
読んでます。で、賢くて勇気ある子供がまだ買ってなかったんで買ったのと、ペリリューも借りてきましたんで、はい、これで全部読む
こと。じゃあもうあれだ。だいたい読んでるし、もうこういうので発表されたら全部チェックするみたいな発想ってことですね。
一応そうっすね。
なるほどな。さすが文化食いの男だけにあってね、そういう感じになるんでしょうか。ちなみに選考委員はですね、秋元治先生とか、はい、里中真知子さんとか、高橋みなみさんとかも入ってますね。あと、矢部太郎さんなんかも入ってる。
そう
ね。
漫画家さん。
もうなんかごめん。
矢部さん前に受賞したことあるんじゃないかな？違うかな？
あ、そうだね。手塚治虫賞だったかな？ね、大江さんと僕だっけ、
う
ん、
そうだよね。
撮ってましたね。はい、確かに、はい。そうなんですよ。もうちょっと僕、下世話な論点でしか全然見れないんで、わかんないですけど、まあ、とにかくちょっと、ここに上がったのはね、
うん、 全部面白い。
はい。いや、まあ、そうでしょう。うん。もう、ね、ノミネートですからね。はい。よかったら、まあ、チェックしてみてください。
いや、面白くないのもあるんですよ。こういう賞を飲みに来たってね。
いやいやいや、あ、私が見たから面白いという判断をしたってことですか？
うん。ちゃんと読んでいってます。面白かったです。
うん。私はでいいんじゃないですか？オレンジさんはね。
面白い面白い。
なんか俺のお墨付きで許されるみたいな。
ちょっと今怖さ、ね、面白くなかったらちゃんと言いますからね。これ面白かったな。い
や、オレンジさんがでしょ？ね、オレンジさんがってことでいいですよね。
うん、は
い、
全部俺がですよね。
はい。さあ、俺が主義でやっておりますけども、それからこんなニュースがありました。世界一大きな書籍、巨人用進撃の巨人が、世界100冊発売予定だそうですよ。どうですか、これ。
どのサイズになる？
主人公の、まあ、エレンが、まあ、これちょっと、これね、難しいな。ちょっと、いや、先に読みますね。まあ、とにかく3月6日に、本体が1メートル ×700 センチ ×25 ミリという、まあ、巨大な、重量が 13.7 キロだそうです。で、ちなみに、収納箱が 7.5 キロっていう、なんだかよくわかんないんですけど。
20キロぐらいあると思う。
そうそうそう、そういう漫画が出まして。で、まあ、これ読んでない人もいると思いますけど、一応ま、言うと、その巨人ってね、その人間よりめちゃめちゃでかい奴らとの、人間との戦いが、の漫画なんですけど、その巨人が、
すげえバカみたいでしょ。
巨人が読む用のサイズなんだって。
なるほどね。巨人の手に合うようにって
こと。そうそうそう。
巨人もでもいっぱいいますからね。いろんなタイプの巨人いますから、みんな。
あ、そういうネタバレっぽいこと言う。
ネタバレっていうか、それそうだ。
いや、これがね、一巻の話なのよ。漫画の中身は。まあ、当然そうだよね。
一巻でもういろんなタイプの巨人が出てきるんですよ
ね。いや、これね、本当にネタバレだけを注意しようと思って今生きてますんで。
ネタバレなのか。そりゃそうだろう。
まあまあね。だから、まあ、巨人が出てくることは言ってもいいと思うんですけど。
ていうか、今の時点で読んでなかったらもう興味ねえだろ、
いいじゃん、別に。あといつ読んだって。俺は今ね、この令和の時代にロボット刑事読んでもらって全然構わないですからね。そういう気持ちでやってますから。
どっちもいいです。読みだけでも読めばいいし、はい、興味だけでも興味ないでいいと思います。はい。
そして、これだけちょっともう一個。ドクタースースっていう人が、まあ、絵本作家の方でもうお亡くなりになってる方なんですけど、いらっしゃるんですけど、うんうん、この方の、まあ、絵本なんですけど、そのいっぱいある作品の中の6作品が人種差別描写で出版停止と、まあ、出版社が発表したということなんですね。うん、これ3月2日で、この発表した日はこのドクタースースさんの誕生日だったということで、なんか、まあ厳しいなっていう感じもあるんですけど、
へ、
映画のグリンチってわかります？
はいはいはい。
なんか緑色の、なんか悪いやつ。はい、あれの原作っぽいものでも書いてらっしゃるような。まあだから割とアメリカで有名で。
俺もそういう切り口でこの前の一番新しいグリンチの映画批判する気が変わりますよ。あ、そういうことなのか。
なんかそういうのあるのかな。で、でも一応ね、この3月2日っていうのは全国教育協会が読書の日と制定してるんだって。やっぱこのドクタースースさんの絵本が、まあみんなに親しまれてるってこともあってね。うん、なんですけど、例えばね、マルベリー通りの不思議な出来事という作品では、中国人とされるキャラクターの目が日本線で描かれている。で、このキャラクターは箸と、ご飯茶碗を持ち日本風の靴を履いている。僕が サーカスやったならには、シャツを着ないで靴も履かず、草でできたスカートを履いたアフリカ系のキャラクター二人が動物を運んでいる描写があると。いうようなことで、まあね、なんというか、これを、例えば、行き過ぎたキャンセルカルチャーだというふうな意見もあったりするんですけど、まあでも今の時代に合わないというふうな意見もあるとか。で、他にもね、なんかその、イギリスのサセックス州というところでは、ゾウのババールというシリーズの中の、まあね、野蛮な人食いっていう表現があるんですね。そこで、まあ、これが人種差別的だと批判されて、図書館から撤去されたりとか、大草原の小さな家っていうあのシリーズ、あのテレビドラマにもなりましたけど、あれのローラ・インガルス・ワイルダーさん、ワイルザーさんの名前を児童文学賞の名称から外すっていう発表がされたりとか。うん、だからまあアメリカの中では、やっぱその過去の歴史とはいえ、作品とはいえ、そういうふうなことを振り返って、まあ、変えていく風な歴史があるんだなと、歴史というか今があるんだなという風なニュースがあって、 これちょっと いかがですか、ちょっと簡単には言えないことだと思うんですけど、
もう今いろんな映像作品とか音楽とか含めてアップデートしようっていうタイミング、うん、実際にそういう動きが出てきていて少しずつ変わりつつある状況なので、うん、昔の作品においてそういう、まあ、当時だったらば許されたっていうか、そういうふうな描写っていうものに対する認識っていうものが世界的にはまだ足りてなかったような状況だったっていうところで許されていたってだけなんで、今の時代においてはおそらく許されない表現になってきてるんだと思うので、で特に子供向けの作品だったりするとね、そういうものを読むことによってまたせっかくアップデートしてきたものがまた変わってき戻ってしまうっていうことはあり得ると思うので、こういうところはキャンセルカルチャーというよりは現実に問題がある。キャンセルカルチャーって例えば過去にこんなことしてたよこの監督がみたいなのでダメにしちゃうみたいなことっていうものに対してはある種今はアップデートされて別の作品でちゃんと自分なりのその考え方っていうのをアップデートしたよっていうのを見せてるからそれはいいんじゃないかっていうところで、それそういうそれそういう過去の作品においける発言だから、あとは過去の SNS とかの発言でこう糾弾するのはそれは違うんじゃないかっていうところが、まあ、キャンセルカルチャーとして成り立つところではあると思うので、うん、だから今回のケースは今現在の話というか、今改めてまた絵本ってねその子にとっては新作本と同じような感じになってくると思うので、うん、そういう意味ではしょうがないっていうか、これはちゃんと変えていかなきゃいけない、内容を変えるなり発売禁止にするなりしなきゃいけないことだなと思います。
うん、まあ、僕はちょっとはっきりしない気持ちです。こういうふうな過去が変わっていくことで、じゃあ今までそういうふうなことを僕らが、まあ教育面だという意味はわかるけど、じゃあ触れないことで済ませていいのかっていうことと、うんうん、あとシンプルに自分が親しんできたものが、なんていうか、歴史を踏まえて存在してるならいいけど、で、出版されなくなるとか目に触れなくなっちゃうっていうのは、なんかちょっと、これね、ちょっとおかしいよね、表現ねって突っ込みも入れながら読むとはならいいけどさ。なんか亡き者にされちゃうみたいなことにな
る。全員にやるのそれ無理だと思うからな。
そうそう。まあ、うん、まあそんなこともありますけど、まあ一つの選択としてね、こういうふうなことがあったというニュースでした。うん、はい、ということで読書ニュース以上です。
はい、ありがとうございます。ということで今回30分読書では、漫画スペシャル、特にですね、可愛くて深い漫画スペシャルということで、ちいかわ、子犬の子犬、バクちゃん、もうタイトルだけで可愛いな、この3作品と、あと、ポンさん3分読書では、30分読書ではね、九条の滞在というなかなか残酷な話を紹介しつつ、3分読書では、ポンさんからロボット刑事を紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
そうですね。私、ロボット刑事ばっかり読んでないので、今回は、バクちゃんね、読みたいというふうに思います。バクの声でした。ポンでした。
タネラジ、また。